出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。本日の出塩川物語は、サロベツ湿原センターにお邪魔しております。お話をお伺いいたしますのは、サロベツ湿原センターを管理しております NPO 法人サロベツエコネットワークの事務局長、島崎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
この湿原というのはどういったところを指す言葉なんでしょうか？
はい、枯れた植物がですね、腐りきらないままに何千年にもわたってこう堆積を重ねまして、でそこがとても栄養が乏しい状態になって、でそこに高山性の植物ですとかお花がこう咲いているような場所、ジメジメとした、湿地の場所ですね、そういった場所を指します。
特徴とかっていうのは？
はい、サロベツは日本で3番目の湿原になりまして、でその中でも特に高層湿原と呼ばれる、普通は本州ですと山岳地帯に発達するような、水苔を中心とした湿原として日本で一番広い湿原と言われております。こちらはですね、利尻イレブンサロベツ国立公園に1974年、昭和49年に指定されました。その中でもですね、サロベツ湿原は6700ヘクタールを誇る、先ほども言いましたけど日本で3番目の大きな湿原で、東京の山手線の内側がこうすっぽり入ってしまうような、それほど広大な場所なんですね。特に皆さんお聞きになったことがあるかもしれませんけど、サロベツ原生花園という呼ばれている場所がありまして、そこは本当に人が全く手を加えていないにもかかわらず、毎年多くの花々が一面に咲き誇る、場所で、でそこには木道も整備されています。
こちらは以前公開されておりました北のカナリアたちという映画でもロケで使用されていましたね。
そうですね、映画の冒頭の部分で満島ひかりさんがこちらのサロベツ湿原センターのスタッフ役で、登場しまして、元教師役として吉永小百合さんがこう訪ねてくるというようなシーンが木道ですとか館内で撮影されました。
こちらさまざまなお花が咲くということなんですけど、例えばどういったお花が咲いたりするんでしょうか？
例えばヒメサクナゲといって、大変可愛くて小さいピンク色の、スズランのようなですね形をしたお花をつける、植物、これ木なんですけど、ですとかあとツルコケモモ、これもまたピンクで可愛らしいお花なんですけど、そういった、小さいものから割と目につくものとしてはエゾカンゾウですね、黄色いユリ科のお花、これがサロベツを代表するお花としては有名です。でその他にもアヤメの仲間で、野花ショウブやカキツバタ、こういった紫色の綺麗なお花もありますし、もう本当に春から秋までですね途切れずに、次々と咲いていきます。もともとこういった湿った場所が好きな、お花が基本的に咲いていまして、また湿原がだんだん発達してきてですね、その水苔を中心とした古層湿原と呼ばれる湿原になると、今度ドーム状に盛り上がってですね、雨水とか雪解け水のようなものしかこう外から栄養が供給されなくて、ほとんど栄養がないような状態になっていきます。でそうするとそういう栄養が乏しい場所でも生きられる高山性の可愛らしい小さいお花ですとか、それからモウセンゴケなどという食虫植物ですね、こういったものが生えてきます。春先はですね、この辺り一面雪が溶けまして、でまず南から渡り鳥がたくさん帰ってきます。カモの仲間ですとか、あと白鳥とか、そういったものが湿原の周辺で至る所で羽を休めている様子を見ることができますし、また湿原の方も、5月の連休ぐらいから水芭蕉がどんどん群生してきましたり、あとその龍金花ですね、黄色い花、こちらの方も大変綺麗に咲きます。もう一気に爆発的に春が訪れまして、その後はですね、もう秋までほとんど休まずに次から次へとアヤメの仲間も咲いていきますし、それからエゾカンゾウも咲きますし、それから秋になると紫色の花が増えてきてですね、サワギキョウ、それからタチギボシ、こういったお花が咲いてきて、最後はエゾリンドウというお花が締めくくってくれて、でやがて湿原植物が 紅葉するですね、草もみじという呼ばれる大変美しい原野になって、でそこにまた秋になると今度北の方からですね、白鳥とかオオヒシクイという大きなガンの仲間とか、こういったものが渡ってきます。それから秋は実とか種ができますので、こういうのを見る楽しみもあります。それで大体例年11月上旬になりますと平地でも雪が降り始めまして、でやがて12月1月2月と根雪になって、もう一面の大雪原になりますので、でその向こうに真っ白に雪をいただいたりして望むことができる、こういう四季がはっきりしているところっていうのもすごく魅力だと思います。今はちょうど秋ですので、シマリスをですねよく見るようになりましたね。エゾシマリスが木道の、最後の方に林があるんですけども、その辺でちょろちょろ走り回っていて、頬の袋にこう何かの実を、木の実をですね、いっぱいに詰めている様子とか、そういうのも見ることができますし、これから冬になっていきますと、雪の上にたくさんの動物たちの足跡が残りますので、普段の時期よりもですね、冬は動物たちを身近に感じられて、とてもそれもいいですね。サロベツはたくさんの鳥を見ることができる場所ですので、一応200種以上ですね、記録されていますので、で特に夏の時期などは全国からですね、鳥を目当てにたくさんカメラを持った方がサロベツに訪れます。
年間を通してのイベントっていうのは、
大体季節ごとに様々な催しをやっているんですが、やはりこの自然を楽しんでいただきたいなと思いまして、定期的な観察会を行っています。でその他にも月に1回ですね、サロベツ自然語講座という自然のメッセージを感じて、で今度それを周りの人にもですね、魅力を発信していってほしいなと、そういうことで名付けられた講座なんですが、毎回違ったテーマで、例えば湿原の成り立ちを知りましょうというようなテーマとかで、座学をやった後に実際みんなで木道をこう歩いて、サロベツの湿原の特徴とかを、花などを観察しながら、見て回ったり、秋は秋で渡り鳥の生態についてですね、学んだ後に実際にたくさん渡ってきているオオヒシクイの群れを見に行ったりとか、そういう講座を毎年やっていて、最後はですね、サロベツ検定というものも行っております。毎月やっている講座の締めくくりとして、学んだことを確認するための検定をやっていますね。その他にも例えば12月でしたら餅つきを湿原センターで行いまして、それでみんなで、お餅を食べとかお雑煮を食べたりと、そういうことも行っています。その他にも冬のイベントとしてスノーシューというものがあります。これは西洋かんじきと呼ばれる靴をですね、履いていただきまして、夏の間ですと湿原の上はズブズブと湿っているので沈んでしまうんですが、木道以外は歩くことはできないんですが、冬になりますと雪が積もりますので、どこでもこう歩くことができるんですね。で夏は入ることができなかった、笹が生い茂る森の中も自由に歩きますし、そこを抜けるとこう一面の広大な雪原が、広がりまして、遠くに利尻が見えて、でそこでちょっとコーヒーをですね、飲んでいただくというような、そういうような体験プログラムなどもやっております。本州から来られる方とかは特に貴重な経験ができるということで、面白いですし、冬はあとは木の葉が落ちていますので、小鳥なども大変観察しやすくなるんですね。で、鳥を観察したり、雪の上の動物の足跡を追いかけたりと、そういった楽しみがあります。
最近ではエコモプロジェクトというのがスタートしたとお聞きしたんですけども。
サロベツはですね、湿原と農業の共生をテーマとしました自然再生事業というのが行われているんですね。ただいきなり自然再生事業と言ってしまうと、一般の人からするととても難しくて、なかなかこう自分たちに関係がない世界になってしまいますので、いやそんなに難しくないんですよ。まずはこの地域で、農業も湿原も共にうまくやっていって、でまたその中でより良い地域づくりにですね、つながっていけばいいなと、そういうことで始まったものがエコモープロジェクトと呼ばれるものなんですよ。エコモーというのは、エコはエコロジーのエコで、モーは牛の鳴き声のモーから取ってまして、 まあ、それを組み合わせた造語で、まあ、地域で行われているさまざまな文化的なですね、催しだったり、あとは観察会だったり、それから保全のボランティア活動だったり、こういったものを募集しまして、でそういった情報をまとめて、で活動報告会を行ったり、活動発表誌を作ったり、まあ、こういった、取り組みを。
豊富町の魅力っていうのは、
そうですね、やはりこの道北のとにかくスケールの大きな景色と、まあ、そこで営まれている酪農であったり、湿原の豊かな動植物、本当にもう目の前いっぱいに広がっている世界から、よく見ると足元にこう可憐に咲いている花たちの世界まで、ぎっしりですね、自然が詰まっているところ、その辺が面白いんじゃないでしょうかね。
島崎さんはもともとこちらにお住まいの方なんでしょうか？
私は実はサロベツに来てから7年目になりまして、もともとは道内の滝川市生まれで、育ちは神奈川県でずっと、大学まで育って、
こちらに来たきっかけっていうのは。
大学時代にですね、里山を保全するサークル活動をしていまして、例えば田んぼとか畑を地域の人と一緒に作ったり、あと地元の小学生を連れてですね、自然の中に探検に出かけるような、そういうような活動をしていたんですが、夏休みにですね、こちらのサロベツの原生花園の方にガイドのアルバイトをする機会がありまして、それはサブレンジャーという、環境省のレンジャーさんの補佐をするものだったんですけど、それでまだ10代のところなんですけど、サロベツの佐野市も知らない本州から、たまたま来まして、そしたらこの素晴らしい自然と、あと温かい人々に魅了されまして、でいつかここで人と自然に関わる仕事がしたいなと、まあ、ずっと思い続けてて、まあ、それがようやく叶ってこの仕事に就きました。
いろんなプロジェクトもスタートしていますが、今後こういうふうになっていったらいいなっていう展望といいますか、そういったものはありますでしょうか？
そうですね、今子どもたちの環境教育のプログラムですとか、あとは高校生がですね、夏休みに湿原センターに来てサロベツの魅力を発信するガイド活動なども行っているんですが、そういった地元の方々に本当のこのサロベツの魅力をもっともっと知っていただいて、でよそにの方にですね、胸を張ってここはこんなに素晴らしい場所なんだよと、もっとそう思っていただけるような地域になっていけばいいんじゃないかなと思っています。
では最後に改めてこちらのサロベツ湿原センターの開館時間など教えていただけますか？
開館時間なんですが、季節によって異なります。まず5月からですね、10月、この期間については9時から5時までの開館時間です。ただ夏場はですね、日も伸びますし、また観光で訪れる方も大変多くなりますので、6月7月の2ヶ月については開館時間を前後30分に伸ばしております。8時半から5時半まで開館しております。でまた夏期間、5月から10月については外のトイレをですね、24時間開放しておりますので、閉館している時間帯についても木道をもちろん歩けますし、トイレのご利用もできます。11月に入りますと日も短くなってきますし、やがて冬になるとこう雪も降り始めますので、開館時間を短縮して午前10時から夕方はですね、4時までと、しておりまして、また月曜日が休館になります。
本日は NPO 法人サロベツエコネットワークの事務局長、島崎俊弘さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サロベツ湿原センターのことについてお伺いしたいと思います。
こちらは2011年の4月末にオープンした建物でして、昔ありました豊臣ビジターセンターが場所を移転してですね、新たにオープンしたというような建物になっています。なので今ちょうど2年半ぐらいが経過したところですね。
展示はどんなものがされてるんでしょうか？
人と自然の共生をテーマとした建物になっておりまして、サロベツの自然の情報ですとか、西イレブンサロベツ国立公園全体のご紹介はもちろんなんですが、地域の主要な産業であります酪農業ですとか、それからかつてこの湿原の一部で行われていた泥炭を掘っていたですね、 工場の歴史、まあ、そういったものも含めまして、地域の歴史をご紹介しているというのが特徴になっております。建物の中は中でパネルも充実していますし、あと、ビデオの映像もですね、豊富に取り揃っておりますので、好きな映像をご自由にご覧いただくことができます。
他にも特徴はありますでしょうか？
そうですね、まあ、新しい建物ということ でまた国立公園の中に建っている建物ですので、なるべく化石燃料を使わない配慮がなされています。具体的には、センターの屋根には一面ソーラーパネルが設置されていて、天気がいい日はそれで太陽光で発電して館内の電力を賄っておりますし、また床暖房もですね、灯油とかは使わないで地中熱を使ったヒートポンプシステムを導入しています。その他にも館内数箇所に設置されているストーブはペレットストーブといって、木のですね、おがことかをちょっと固めて作った木質ペレットというものを使ったストーブを採用しています。
地球に優しい建物になってますね。
そうですね、はい、そのようになっております。
木道にも工夫がされているということですが。
そうですね、センターからは1周1キロの木道が湿原の中に伸びているんですが、実はこの木道は普通の木道よりも幅も広くてですね、フラットにできております。で、バリアフリー対応になっておりますので、車椅子の方もこちらですね、湿原の植物を間近にお楽しみいただくことができます。
本当にどなたでも気軽に楽しめる施設となっていますね。
そうですね、また100メートルごとにですね、ベンチとかテラスも設置されていますので、本当にちょっと疲れたなと思いましたら、そちらで休んでいただきながら、自然の音とかですね、風を感じながら景色をお楽しみいただけるということになっています。
ぜひゆっくりと流れる時間を感じていただきたいですね。
はい、そうですね、ぜひゆっくりとこうしていただいた方が佐渡別の良さというのは分かりになると思いますので、駆け足で、通り過ぎてしまいますと見逃してしまうような小さなお花もたくさんありますので、ぜひごゆっくりお楽しみいただきたいと思います。
佐渡別湿原センターの展示室にお邪魔しております。写真のパネル数多く展示されております。ではまずこちらの2メートルぐらいありますパネルはどういったものになりますでしょうか？
はい、こちらはですね、湿原がどのように出来上がっていくかというのを、この四角いですねパネル4面使いまして、この周りをぐるっと回ることによって見ていただけるような展示になっています。最初はですね、大体の湿原、佐渡別の場合なんかはこのタイプなんですが、湖とか沼だった場所に、やがて植物が生えていきます。で、普通ですとその植物は枯れた後にですね、腐って分解されてしまうんですが、佐渡別は年平均気温が 5,6 度しかないんですね。で、大変寒い環境で、言ってみれば冷蔵庫の中のような状態です。でそうするとバクテリアがきちんと働かないで植物の分解が進みません。でまた水も、たくさんあるというような状況ですの でこうするとですね、枯れた植物がそこにどんどん沈んでいくんですね。でやがてその沼がですね、その枯れた植物の堆積によって埋まってきます。でそうすると、よし、こういった植物が、生え始めます。この時点ではまだ水が結構ある状態ですね、真ん中のあたりとか。さらに植物が積み上がっていきますと、ご存知のようなワタツゲですとか、それからエゾカンゾウといった植物が生えてきます。やがてですね、さらに堆積が進むと、もともとあった水面よりも植物の遺体が盛り上がってくるんですね。でこうなるとですね、周りから栄養がほとんど入ってこなくなって、上から入ってくる雨水とか雪解け水的になるので、水苔ですとかそれを中心とした植物の中にツルコケモモとか、ヒメシャクナゲとか、あとは食虫植物のモウセンゴケ、こういったですね、小さくて栄養が乏しいところでも生きていける植物が入ってきます。で今見てきていただいた湿原の発達過程によって、湿原には名前がついていて、最初のヨシの状態の湿原はまだ積み重なりがですね、薄い状態、低い状態ということで低層湿原で、続いて中間湿原で、最後に高層湿原、そういう状態になります。
続いては
こちらはですね、足元のガラスの下に湿原の地面の中をこう見ていただけるような、低 感じになっていまして、これもですねちょっと深さが変わっていって、だんだんだんだん深くなっていくんですよね。で深くなっていくごとに様子がですね少しずつ、例えば入っている植物の茎とか根っこの数とか、それから大きさとか、まあ、こういったものが変わっていって、最後は粘土がちょっと混じったような場所になる、はい、それを見ていただきます。湿原の断面をですね、見ていただける展示が今度縦にも、壁に、展示されていますね。
こう見ると結構違いっていうのも分かってきますね。
そうですね、もともと湖だった頃から堆積が始まっていますので、下の方は粘土が混ざっていたり、まあ、ちょっと大きな、木の根っこがあります。でやがて積み重なっていく途中で植物の種類が変わっていく様子があって、最後に一番上のところは水苔の細い湿原になっています。
やっぱり水を多く含んでるっていうのもあって表面上ふわふわしてますね。
そうですね、はい、でこの湿原は約6000年かけて積み重なってきておりまして、で湿原の堆積というのは1年に1ミリぐらいずつと、でサロベツはだいたい4メートルから7メートル場所によって積み重なっていると言われていて、センターで展示してあるのは2メートルぐらいのこう剥ぎ取った湿原の断面なんですが、実際にはもっともっとこう天井に届くぐらいですね、高く、湿原は堆積しています。
横の方にはですね、とても分かりやすく1000年前2000年前というふうにも明記されていますね。
そうですね、本当に1ミリで 1年ですので、まあ、10センチだったら100年ぐらいの積み重ね。で、これは分かりやすくするためにですね、ちょっとギュッと圧縮された状態になってますんで、けど、まあ、大体目安として、何千年前頃の、そうですよというような、メモリが振ってあります。
ぜひこちらご参考の上にいろいろとご覧いただきたいと思います。はい、では木道です。
実はですね、この場所は、湿原センターが今建っている建物のところは、平成16年まで湿原の基盤となっている泥炭を掘っていた工場があった場所になりまして、でセンターから出ていただいた場所すぐもですね、実は工場の跡地になります。なので本当の湿原はもっと、100メートルほど進んでいただいたところから始まりまして、はい、この手前側は今湿原にこう戻していこうとしている場所です。こちらにありますのが浚渫船と呼ばれる、泥炭をかつて掘っていた船になります。昭和45年から平成14年まで32年間この船一隻で、実は湿原の奥を掘っていたんですね。で当時掘っていた場所というのは国立公園の範囲の、外になりまして、でそこで掘った泥炭は、現在湿原センターがあるところまでパイプラインを通じて、送られてきまして、で乾燥させて粉砕してピートモスという土壌改良剤になって、あと全国へ出荷されていきました。わかりますかね、ここに赤い実がついてますけど、はい、そこにもありますね。
あります。
これはツルコケモモと言いまして、はい、英語だとクランベリーの仲間になります。とても美味しそうな赤い実が今なってますけど、これはキツネとか、はい、そういった動物たちの秋の貴重なご馳走になります。人間が食べても美味しいんですけど、はい、ちょっとここは国立公園の中ですので、
はい、そうですね、
取ってしまうと50万円以下の罰金、はい、
お
かつてデータを掘っていた、はい、場所になります。今も残っているところですね。国道の入り口のところに浚渫船があったと思いますが、はいはい、その船でですね、掘った跡が今このように実は湿原の奥に何か所か、水面が残っていまして、その中の一つを木道からも見られるようになっています。こう見えて深さはおそらく3メートルぐらいあるんじゃないか。
結構見た目浅いですけど。
そうですね、
深いんですね。
潜ってみたら多分深いと思います、はい、あと最近は湿原というのは二酸化炭素を貯める貯蔵庫だという、はい、それは植物が成長するときに体内に取り込んだ二酸化炭素を、うん、
はい、
腐ってですね、分解されてしまうとまた放出されてしまいますが、
はい、
腐らないで積み重なっていきますので、
はい、
体に溜めたままですね、何千年にもわたって、
はい、ああなるほど、はい、
佐渡別は年間に約6000人ぐらいの日本人が、
はい、
確か出している二酸化炭素、
はい、
同じぐらいの量を、吸収して溜めていくものです。
本当にしっかりとした幹ができ ている木が並んでおります。
はい、
出口付近に近づいてきたらやっぱりこういった風景も広がってきますね。
はい、この森の中が春先水芭蕉が群生して大変綺麗なんですよ。はい、あとはシマリスもいますしね。はい、センターが見えてきましたね。
はい、今1キロのコース、
そうですね、
はい、をくるりと行ってまいりました。
本当にわずか1キロなんですが、その間に佐渡別の湿原がどうやってできてきたかですとか、それからやっぱり今の時期にしか見られない風景、それから植物とかございますので、そういう日々の変化をですね、見るだけでも楽しめますし、ぜひいろいろな季節にですねお越しいただきたいですね。
ではここでお客様の声を聞いてみましょう。今日はどちらからお越しですか？
今日はね、札幌からね、稚内に行こうと思って、今途中いろいろ見せてもらってここいいよって来たけども、一つ残念なことは季節がちょっとずれてて、それが惜しかったことなのね。楽しんできました。はい。
残念ながら今回は見ることはできませんでしたが、運が良ければ展望台から利尻が見えるそうです。次回行った時は、佐渡別湿原から見える利尻を楽しみたいものです。今回の手掌川物語は、佐渡別湿原センターにお邪魔しました。ではここで、平成25年11月のイベント情報をお伝えいたします。11月2日土曜日から3日日曜日まで、名寄市にて第8回北海道知事杯カーリング大会、11月22日金曜日から24日日曜日まで、名寄市にて第4回全国大学カーリング選手権大会などが行われます。ぜひお楽しみください。手掌川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、テッシオーペツにぎわい創出協議会の委託で FM なよろエアーテッシの制作でお送りしました。なお、この番組は Facebook 版手掌川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手掌川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。